皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、何でも自分たちで決める力という話ですね。意思決定というのはリーダーシップの中でも非常に重要な課題でありまして、何が正しいかということではなくて、どうやって決めるかということが実はこの組織の未来にとってとても重要になっていくんですね。いくら技術的に正しいことでありましても、みんなが納得しない意思決定の方法だと、まあ大体うまくいかないんですね。で、頓挫してしまう。ある程度技術的には問題があってもですね、みんながそれをやろうと決めた場合にはですね、こうバックアップと申しますか、修正が結構柔軟にできるんですね。ですから技術的な間違いは克服しながら、最終的な成果を得るってことも全然難しくないですね。ですからまあよほど急ぎの時は別ですけども、よほどの急ぎでなければですね、物事はみんなで決める、別の言い方すれば自分たちで決めた方が、それは後々ものすごくスムーズに物事進みます。人々の参加意識が高まるんですね。で、したがってそのまあ時間が今あればと申しましたけども、逆から言えばですね、リーダーがより早く問題を発見し、潜在的な問題を発見し、より早くみんなでどうしようかを考えて決めて考えていればですね、最後にさっと自分たちで物事を決められるんですね。物事を決める時間がないというのは、リーダーが問題を提起するのが遅すぎるからなんです。問題を提起することが遅すぎるから、みんなで決める時間がなくて、リーダーだけで決めてみんながついてこないですね。それで終わりというごく当たり前の結論になるだけですね。問題を予知する能力、将来を見通す能力が足りないから意思決定が、不十分になって、すなわちみんながついてこない意思決定になって、結局上が一番うまくいかなくて、一番困るの上ですから、自ら自滅してしまうと。リーダーの能力の欠如がですね、全てを生むんだと。もうこれは厳然たる事実だと思いますよ。社員が悪いんじゃなくて、リーダーの問題で全てがうまくいかなくなる。これは実は残念ながら本当によくある現象なんですね。で、今なんか見てるとですね、ひたすらなんかそのマニュアルがない、マニュアルがないってわけですね。私なんかすごくもう違和感がありましてですね、そもそもサラリーマンなんか32歳で辞めてしまいましたから、その頃ってのは昭和の終わりから平成の初めで、マニュアルなんてもない、見たこともないですね。手引き書みたいなのあって、仕事を赴任するとですね、なんかこれ見といてぐらいのも渡されますけども、なんかそういうの首っ引きでなんか仕事をした覚えてはないですよね。なんか手順書ですね。このチェックリストではなくて手順書なんですね。手順書をなんかこう見ながらですね、一行一行なんか修行としていくっていうのは、あんま記憶ないですね。で、そういうのを、なんて言いますか、当然のことながら理解していて、先輩から教わりながら、実務の中で仕事の手順は学んでいくと。で、いろんな手順がありますから、真面目に、長い間、数年ですね、数年そこで働いてれば、大体手順も頭に入って、大抵の異常事態、克服できると、そういうことですよね。それがなんか、仕事の進め方だと思うんですね。で、この仕事を進め方の時に、統一的なですから、マニュアルみたいのあまり見ないでやっておりますから、基本的には自分たちで物事を決めてるんですよ。例えば昔はですね、銀行の支店長がですね、変わると机の並び方が変わったりすることは珍しくなかったですね。昔は銀行の支店長が変わるたんびに、なんか支店内の机の配置が変わるってことは珍しくないし、あるいはなんかその融資の方針なんか変わるってことも珍しくなかったですね。ですから、我々が決めるんだ、我々が決めて我々が仕事をするんだという意欲はものすごくみんな高かったと思いますね。それが残念ながらバブル崩壊に当たってしまって、そういう伝統が終わってしまったわけですね。もともとですから、少なくとも戦争終わって以降はですね、国の権威なんてものは本当に失墜しておりましたから、 やっぱり民間主導なんですね、全部ね。民間主導で、しかも組合も強かったですから、民間の、まあ、サラリーマンとか組合がですね、まあ、いろんなことを決めたことは珍しくなかったですね。経営者はむしろ調整が大事で、まあ、あのイノベーションとかありましても今ほどですね急速になんか入ってきたわけでもありませんから、まあ経営者をおろおろしながら、社員をなんとかね、確保して、で組合もですね、まあ、上手にですね組合と折り合いつけながらひひいって仕事していたというのが実態だった感じがするんですね。で今みたいに情報化も進んでおりませんから、そんな新しい情報たくさん来るわけでもないし、まあ、とにかく自分で考えて自分で決める以外になかなか方法がなかったっていうのが実態だったんじゃないでしょうか。特に海外の仕事はそうですよね。もう海外なんか行ったら、まあ、まず通信とかほとんど実用的なものありませんから、国際電話なんかえらい高いしね。だからもう海外行ったら、まあ、要するに連絡がほとんどつかないんで、まあ、一定期間あんた自由にやってきなさいっていうのがごくごく当たり前で、まあ、それが人を育てたこともありましたですね。ですから振り返ってみるとですね、その、まあ、平成の時代とその前を比べるとね、平成に入って何でもですね言われた通り仕事をするようになってからの方がはるかになんかこの国は衰退しましたね。人々が衰退した、組織が衰退し、人々が衰退しましたね。何でも自分たちで決めてる時代の方がですね、まあ組織は元気でしたね。副作用も大きかったですよ。なんか例えば人によってやり方違うからね、おいなんでけしからんって話もあるけども、まあけしからんと思ったらけしからんって言って、そこでねじ込めばいいんですよね。喧嘩すればいいんですよ。そうするとなんか妥協、お互いに妥協が広がるんですよ。なんかそのスムーズに物事をやろうっていうことは一番じゃなくて、気にならなきゃ気にならないっつってですね、けしからんものはけしからんと言って、具体的に行動することの方がむしろ実は未来にとって、双方の未来にとってその方がいいんですよね、実はね。あんまりこの変な遠慮をしない方がですね、未来にとっては実はよろしいんですね。そういうことがなんか、ずっと比較してみると大いにあった気がしますね。だから今のように何でもマニュアルを見て失敗しないようにやっていこうと思うと、自分たちで決断ができませんから、その変化に対してものすごく臆病になって、結局変化の波に乗れなくて、気がついた時にはもう組織が終わってるということは珍しくない気がしますね。最後の瞬間まで、まあ、マニュアル通り仕事をして、やっぱりこれで組織終わりでしたみたいなことは今珍しくないですよね。もちろん会社の倒産なんて激しいものもありますが、そうでなくてもね、ある事業分野が閉鎖だとか、あるいはこの部分は統合しますとか、いう話になった時に、そんなこと最初から考えてないんですね。最初から考えてなくて、で結局なんかですね、気がついたら終わりになってたみたいな話でね、あ、それはそんなもんですかと、誰か決めたことだからしょうがないと。前にも言ったように怒りの感情を出さないようにしてんですね。怒ったら6秒我慢しろと、そして怒りはなくなるかとそういう面白いこと言ってですね、怒らないようにすると。で結局だから問題が起きてもその自分のこととして考えないでいると。結局だからそれっていうのは自分で何も決めないという、それを意味してるわけですね。まあ奴隷化みたいなことになっちゃっていて、でそれしかないからっていうふうによくみんな言うんですけども、いやそうでなく暮らしてる人も世の中結構いるんですよね。要するに、生活とか仕事って工夫次第なんですね。生活仕事は工夫次第ですから、工夫によって結構いろんなことができるんです、人ってね。だからなんかこう時代のメジャーって言いましょうかね、時代のまあ主流となる生き方、仕事の仕方に全部乗ってしまったら、それはね今みたいな時は悲惨なことになりますよ。えらいことになりますが、そうでない生き方を、要するにマイナーな生き方を目指していけば、ずいぶんいろんなことできますよね。仕事だって別に探せば自分に合うことっていうのはね、その今自分の住んでる場所の周りではないかもしれませんけども、どっか引っ越してみる気ならね、海外まで行ってみる気ならそれなりにありますし、それからやっぱり仕事の内容ですよね。何もそのパソコン叩くだけの仕事じゃないし、それしかできないっていうのはそれ多分思い込みでしょうから、少し訓練すればいろんなこともできると思うし、で若いうちからね、いろんなことをチャレンジしてれば、それこそいろんなチャンスは生まれてくるもんだろうと思いますね。だってですから これから先はですね、もう一回やっぱり時代元に戻りまして、もうデフレ終わっておりますからね、昭和の時代みたいに自分たちで決めて自分たちで結果を出すというそこに戻ってくると思うんですね。なんだかんだ言って本当この平成の30年間っていうのはですね、昭和のこう裏返しみたいなところがあって、昭和のね、昔レコードって表面と裏面とあったんですね。表面がまあ主流曲で主流の歌でね、裏面はなんか付け足しみたいに入ってたんですよ。付け足しみたいな歌が入ってたんですよ。だからその昭和が表面だとすると、まあ平成は裏面だったですかね。それを言うなら明治は表面で大正は裏面だったと言ってもいいと思いますよ。で明治大正表裏、昭和平成表裏 で今令和になりましたから、令和はだから平成と全然もう違いますよね。平成のデフレの感覚とかアメリカ属国万歳みたいな生き方そのものがもうできなくなっておりますから、新しい時代の始まりで、じゃあその明治昭和、令和とつなげた時ですね、違うところは人口ですよね。一番違うのは明治昭和は人口爆発時代でありますから、もうこれはですね、軍隊を持ち出してえらいことになったわけでありますが、今軍隊は出てこないわけですよ。そうするとですね、実は明治維新という言葉があってですね、から昭和も実は昭和維新という言葉があるんですよ。令和はですから令和維新なんですよ。その人口爆発っていうのをちょっと外してね、だから軍隊っていうものを外すことになりますから、軍事力をなぜ日本があんなに駆使したかっていうと、国土が狭いところ人口が増えすぎてた、どんどん増えちゃったからですからね。まあこれはもうないんで、これ排除するとですね、明治昭和に共通するのは維新なんです。明治維新とあと昭和維新、じゃあ昭和維新って言葉の方が新しいらしいんですね。昭和の初めですね、515とか226とか起きたあの頃ですよ。あれが昭和維新で、で明治維新って言葉もまあありまして、だから令和も維新が大事なんです。表裏表裏とやった後は維新になるんですね。あれ面白いですね、この国ね。維新っていうのは、もう一つの番組に言ってるようにですね、日本って最後はですね静かに消えていくんですね。古いシステムはアメリカのトランプのとこみたいにもう命がけでですね、最後まで争うってことしなくて、古いものはさーっと消えてっちゃうんだね。音もなく、解散になっていなくなっちゃうんですね。責任取られるの嫌だからでしょうからね。そうするとですね、次のもの始めるのそんな難しくないんですよね。そんなに大きな戦いがあるわけでもなくて、だからそれが昭和維新、それから明治維新、昭和維新で、で確かに昭和維新大変だったら大変だったんですけども、結局その226とやりましても軍部に抑えつけられましたから、その軍部をですね今度アメリカ軍やっつけちゃったでしょ。だから昭和20年以降がね、あれ本当の昭和維新ですよ。いろいろ問題はありますけどもね、本当の昭和維新つったら実は、最後はそのね、本当の昭和維新潰した日本の軍部を米軍が潰して、それからの日本人の戦後の活躍が昭和維新ですよね。あれね、進駐軍がいろいろ戦後日本で改革やりますが、日本人にとって合わないものはなくなったし、合うものは残ったんですね。面白いのはサマータイムですよね。サマータイム米軍が入れるんですね。あれ軍の占領下でしたから、戦後の日本は非常に評判悪かったんですね、当時として。だからすぐ辞めちゃいましたよね。今だからトランプのところは夏時間サマータイムやめるって言ってますよね。面白いのはそのサマータイムをやめて、やめて元の時間、一本の時間に戻すんじゃなくて、そのサマータイムを今の時間にしようっていうわけですね。だから1時間繰り上げちゃうわけだね。面白いよね。でアメリカが1時間繰り上げちゃうと、まあアメリカタイムゾーンがありますけど、夏時間やめるってことは、あれグアムなんか確かに夏時間やってないですよね。全てでやってるわけじゃなくて、夏時間、まあやってるところが面積広いですけども、全てでやってるわけじゃないんですよ。でそうすると、まあ逆に言うと夏時間やってるところは1時間繰り上げちゃうということですから、まあそれはそれでね、まあやればやって、やればいいだけのことですけども、まあなんて言いますか、日本でもね、サマータイム評判甘くて悪くてやめたんですよ。トランプも同じこと言ってるのが面白くてですね、ああそこもやっぱそうだろうな、あんなめんどくさいことやっぱりもうやめた方がいいよねと、間違いのもとですよねと、もう本当に思うんですけども、まあなんか面白いことをやっておりますね。でそういうことを含めてね、結局だから当時の戦後の日本人が、まあもう政府の権威もね崩壊して米軍も帰った後ですね、どうするか考えてやったの、これが まあ、結果的にものすごい昭和維新になったわけですわ。今度令和維新ですよね。まず政治の方はですね、まあ今までのねダラダラ政治が続いておりますがね、まあ立ち話なんかも活躍してですね、落選運動もだいぶ広がってまいりましたから、ぶっ壊そうは、まあ、ぶっ壊されていく、どんどん壊れていきますね。でやっぱり金利の上昇ですよ。金利の上昇とトランプ政権の誕生でですね、既得権益の多くはまあどうにもならなくなっておりますから、ちょっといよいよこう次を作る方ということになってきます。でこれはですね、まあその大正時代から始まった大正デモクラシーがあって昭和維新があったのと同じように、平成の時代のいろんなね試行錯誤ね、観光とか農業とか健康とか、まああの共生とか、こういうものが基本にちゃんとあるわけですよ。昭和維新、あの令和維新もね。それからやっぱ経済ということで言いましたら、グローバリゼーションからまあ国内経済に、まあ、この前哨戦が平成で言えばですね、地方経済を重視しましょうと、地方のね活性化をしましょうっていうところにまさに結びついてくるわけで、それがグローバアンチ脱グローバリゼーションと相似系でありますから、これを持ち出してくればいいわけですね。そしてもう一つが歴史ですよね。とにかく明治維新だってですね、それ原点っていうことを言いましたらね、それはあのあれですよ、南朝の楠木正成が出てくるわけでしょう。それからやっぱり何て言いますか、古来の日本はどうあったのかっていうことがあるわけで、昭和維新も同じですよね。権藤政権は、まあ、あの頃の人でしょう、権藤政権の話が出てきたり、南縁の書が出てきたりね、まあ、権藤さんの本ですけども、ああいうのが出てきて、であと出口鬼三郎もそうでしょう、あれ昭和維新の頃の人ですよ。で出口さんもあのあれね、古来の日本のね政治を紐解いて行動政治っていうような言葉も使いますから、やっぱり歴史に基づく日本の未来、古代の本来の歴史を継承した新しい日本と、だから前の時代をどう伸ばすのかでなくて、歴史の原点に戻して次の日本を考える、ここに行ったわけですよ。今回はだから全く同じでしょ。トランプもだから今なんかね戦いやってますけども、基本的にはですね元に戻すってやり方ですね。ルネッサンスですよね、あれね。1776年のアメリカにルネッサンスしちゃおう、1776年のアメリカを取り戻してルネッサンスしようってことでしょ。1871年以降のアメリカがね、やっぱり悪いアメリカなんだ、悪いアメリカだったんだと、これを打破して元々の、原点のアメリカに戻そうっていうのは今回のトランプ革命ですよね。で今の民主主義はトランプは良くないって言うんですね。まあ確かにそうなんです。今の民主主義ってのはですね、17世紀のイギリスで王様の独裁政治をカムフラージュするために始めたもんじゃないですか。商人たちの言うこと聞いてやってね、首相を選ばせると、選挙やって首相を選ばせると。でも選挙で選ばれるのはまあ下院議員だけだから、上院はしっかりその貴族が握っていて、既得権益を握っていてね、でここはだから人事と外交をね握ってるから、それは首相に何もできないわけよ、上院のね、反対があったら。それから首相だったって上院と今度国王の間に挟まれてますから、国王いますから首相で独自にできない。だから既得権益はそのまま。だから要するにですね、今の民主主義ってやつは王様の独裁体制をカモフラージュするためのシステムであると言って間違いないよね。だからそれがあるからディープステートはこんなに世界中はびこって、で選挙で選ばれない連中が世界を動かすという、まさにトランプたちが戦う敵がそこで生まれてくる土壌だったわけですね。だからデモクラシーはダメだと。じゃあ何かっていうと、1776年みたいな共和制ですね、憲法なんかすごく簡単にしといて、その都度人々が何か決めるんですよ。その都度選挙で選ばれた人々たちが集まって何かを決めて、それを守っていくという町内会の運営型ですよね。町内会の運営型で、そんなことでですね、この複雑な世の中がですね運営できるのかとみんな思うんだけども、その複雑であることが間違いなんだと、複雑な世の中にしたことが間違いなんだと、まあ、人口増加もね終わったし、それから巨大な赤字もあったんだ、これ全部ね終わりにしなきゃいけないと、世の中はますます複雑にしていった時代がいよいよ終わりなんだと、終わりにすべきだと、もう維持できない、うんと簡単にして、一番初めのですね、まあ一番初めのこう建国時代って言いますか、日本で言ったら、まあ、縄文時代って言うんでしょうかね、それから町内会の時代って言うんでしょうか、そういう形に戻しちゃうとね、そんな感じでしょう。だからそのまあ言ってみると、時代の大きな転換点先取りして、近代を脱近代にしたのがトランプ革命ですね。 日本も脱近代っていうことになりますと、まさに明治維新以降の人口増加時代のやり方を本格的に取り払うのはこの令和っていうことですね。明治維新昭和維新はあくまで人口増加時代のやり方でしたから、今度はまあ日本も人口減少時代ですから、それにふさわしい形に変えていけばいいわけで、やっぱりこれ全部自分たちで決めなきゃダメですね。今を生きてる人たちがみんなで決めると、それ以外に方法ないですね。やはり自分たちで物事を決めて実行する力が大切かなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、何でも自分たちで決める力ということでお伝えいたしました。ではまた目に光りましょう。